5ページ。府政100周年記念、港の100年、みんなの物語。これまでも、これからも、この町と。港区には、地域ごとに紡がれてきた町の物語があります。府政100周年を機に、その過去と今を語り合い、これからの未来を共に思い描くインタビュー企画をお届けします。市岡地域。港区中央部にある市岡エリア。区役所や警察署も置かれ、区の中心的な町の一つです。地名は江戸時代に市岡与左衛門らが開発した市岡神殿に由来すると言われています。今回は、市岡エリアで地域ネットワーク委員会会長を務める藤田さんに、地域見守りコーディネーターの溝口さん、市岡地域活動協議会の横田会長の同席のもと、お話を伺いました。北海道から大阪へ、地域と歩んだ30年。藤田さんの出身は北海道。結婚を機に大阪市港区に移り住みました。夫の祖母が婦人団体に参加していたことがきっかけで、いつの間にか地域活動に関わるようになったといいます。PTA 地域振興協会の女性部長、民生委員などを歴任し、活動歴は約30年に。そして昨年から、地域ネットワーク委員会の会長を務めています。様々な役割を担うことについて藤田さんは、やってくれへんかと言われたら、はいよっていう感じなんです。かっこ笑い、と話します。子供の頃から人のお世話をするのが好きで、多分、性分なんだと思います。その言葉通り、敬老の名簿を作る際は、一軒ずつ訪ね歩いたり、台風の時は近所の一人住まいの方を自宅に避難させたり、民生委員の見守り対象の方を毎月訪ねたりと、地域の人々への気遣いがとても細やか。それも特に意識をしているわけでも義務感でもないと言います。民生委員としてというより、普段のお付き合いの延長ですね。楽しみながら一致団結が一岡らしさ。そんな藤田さんについて、溝口さんは、誰よりも地域を思い、地域をよく知っている方と評します。困りごとのある方をいきなり訪ねても、話はしてもらえません。藤田さんは、少しずつ顔なじみになって、本音を話してもらえる関係性を、地道に気づいてこられたことが本当にすごいと思います、と話します。藤田さんを頼りになるパートナーと語るのは30年の付き合いになるという横田会長。市岡地域は団結力が強く、みんなで力を合わせて地域を良くしていこうという気持ちがあると言います。けれども、一方で、マンションが増えて町会への加入が減ったり、空き家や民泊が増えたりという課題も、若手が少なく世代交代が進まないという状況もあるといいます。それでも今年は6年ぶりに盆踊りを開催するなど、地域の人たちが顔を合わせ、つながれる機会を大切にしています。冗談を言いながら、楽しく活動できるのが市岡のいいところ。これからもみんなに喜んでもらえることをやっていこうというのは藤田さんともいつも話してますね。ありがとうと言われなくても。これからの活動について、まだ委員長になったばかりなので安心してもらえるように努めていきたいですね、と藤田さん。長年にわたって地域活動に力を注いできた理由とやりがいを伺うと、ありがとうと言ってもらえたら嬉しいですが、たとえ言われなくても 自然とやってしまうんです。おせっかいな性分ですから、と笑います。実際、13年間続ける子供たちの登下校の見守りなど、日々の関わりも欠かしません。地域活動は藤田さんにとって生きがいであり、楽しみそのもの。誰もが安心して暮らせる明るく元気な一岡を目指して、藤田さんや横田会長、溝口さんの取り組みはこれからも続いていきます。写真が3枚掲載されています。1枚目、笑顔の藤田茂子さんの写真。2枚目、盆踊りの様子の写真。3枚目、藤田茂子さん、横田育夫さん、溝口博美さん、3名揃っての写真。八幡屋地域。八幡屋エリアは、港区南西部に位置し、江戸時代に八幡屋忠兵衛が開発した新田から発展した地域です。戦前には海運景気でにぎわい、港湾労働者の町とも言われました。今回は地域の暮らしの中心を担ってきた八幡屋商店街について、八幡屋商店街振興組合前理事長の住さん、現理事長の伊藤さん、八幡屋市場の高木さんにお話を伺っています。戦後の復興から始まった商店街。八幡屋商店街は戦後の復興市場から始まり、昭和24年、1949年に八幡屋市場へ再編されたのを機に発足しました。その頃に、野田から引っ越してきたという住さんは、商店街の中をトラックがバンバン走ってました、と当時を振り返ります。その後、盛り土による地盤のかさ上げや区画整理による道路の拡張が行われましたが、商店街の姿はほぼ変わらず、伊藤さんが営む光文具店も同じ場所にあるといいます。隣接する八幡屋市場、港中央市場も合わせて組織化し、昭和51年、1976年にはアーケードを設置。その頃は近隣にお店が少なく、商店街は大いに賑わったといいます。あちこちから自転車で人が来て、お客さんがすごかったんですよ、と高木さん。自転車を止める場所もなかったほどで、大変でしたけど、今となれば懐かしいですね、と住さん。商店街にとって、とても良い時代でした。赤い椅子がつなぐ人と人。近年は、近隣に大型スーパーなどができた影響で、客足は減少傾向に。住さんは、消費者の気持ちになったら、ワンストップで買い物できるスーパーが便利なのはわかります、と理解しつつも、商店街に賑わいを取り戻そうと努力を続けています。その取り組みの一つが、八幡屋バルや八幡屋祭りといったイベント。過去には、大阪ごちそうマラソンという大ヒット企画も生まれました。大規模なイベントだけでなく、日常的な工夫も行っています。店舗前に置かれた赤い椅子には、高齢者の方が座って話している姿が見受けられ、買い物途中に30分ほど話し込む人も。ここには買い物だけでなく、人と話すことを楽しみに来られるんです、と伊藤さん。赤い椅子は商店街が人と人をつなぐ場であることを象徴しています。とはいえ、椅子が定着するまでには紆余曲折があり、ベンチを置いたらそこで勝手に宴会されたり、大きな植木を置いたら犬のトイレになったり、かっこ笑い。試行錯誤しながら商店街のあり方を模索してきました。変わりゆく街と商店街の行方。ここ数年の課題は役員のなり手不足。 商店街内にもマンションが建てられて、店舗数が減っている上、組合に入らない店舗もあるといいます。魅力ある組合を作らないといけないけど、なかなか、と伊藤さん。それでも最近は新しい店舗が加入するなど、少し明るい兆しも見えています。高木さんが、八幡屋商店街の歴史は港区の歴史そのものというように、戦後の復興から高度成長期のにぎわい、そして高齢化やコロナ禍の影響を受けて変化してきた八幡屋商店街。その未来について、スミさんは、僕は100年先はいないので、かっこ笑い。でも、日本の人口が減っている中で、どう国力を保つのか、そこは気になります、と話します。伊藤さんは、夢島に IR ができたら、従業員の住まいがこの辺りにできるのでは。そうなると、町自体が変わっていく気がします、と語り、高木さんは、民泊も増えているので、国際化を進める上で、ルールをどう定めるかが大切です、と締めくくりました。写真が3枚掲載されています。1枚目、高木宏さん、住正樹さん、伊藤裕二さん、3名揃っての写真。2枚目、高木さん、住さん、伊藤さんが談笑されている様子の写真。3枚目、多くの人で賑わう商店街の写真。